はい、ではいよいよ、最後のプログラムライトニングトークスを始めます。公募の中から選ばれた方々に、1人当たり5分間のプレゼンテーションを行っていただきます。5分過ぎますと問答無用で退場となります。ではよろしくお願いします。
あ、こんにちは。今日はバイオルビーの紹介をしたいと思います。で、まあ、バイオルビーとは何かということなんですが、ゲノムとか、生物の解析に使うためのルビーのライブラリーです。で、2000年ぐらいにですね、開発を開始したんですけど、2005年、去年ヤルブの笹田さんと一緒に水戸の同級生になりました。で、この調子でいくと2010年にはクマムシゲノム解析に使えるんじゃないかと僕は思っててですねあのクマムシについてご存じない方はぜひクマムシネットを見てください。今日は時間がないので飛ばします。で、これ開発者なんですけれども、この後ろにある3のマシンが今バイオルビオルグをホストしてます。それで、一番右端にいたのがここの会場を確保してくれた中尾さん、それからあと反対の後藤さんと、そこら辺に座っているケムルビー開発している兄弟の田中さんと、あと僕、それからあとコントリビューター、海外の人とか日本の人とかいろいろいるんですけど、で、開発を今進めています。で、背景なんですけれども、説明している時間がないみたいなのでぶっ飛ばします。どんどんゲノムが決まってきて、そういうところにスクリプト言語が貢献しましたよということで、今もどんどんゲノムが決まっています。で、そういうのに役立つんですよっていうことなんですが、世界中にですね、いろんな遺伝子とかゲノムのデータベースがあります。で、そういうものをバイオルビーで扱って、で、あと薬に関わる化合物のデータっていう、薬関係のデータっていうのをケムルビーの方で扱って、この2つを組み合わせることによって、まあ、病気を治したりとかいうことに将来つながればいいなと思ってます。で、すごくたくさんのデータベースとかアプリケーションがありますので、それらを全部統合して自由自在に使いこなせるようなライブラリーっていうのを、まあ、ルビーで作ろうと思っているわけです。で、水戸のプロジェクトではですね、バイオルビーとケムルビーのドキュメントやユニットテストなんかをいっぱい書いて、あともう一個コマンドラインのユーザーインターフェース、これ IRB を改造したものなんですけど、バイオルビーシェルっていうのを作ったので、今日はそれのデモをしようと思います。で、なんでこんなものを作ったかっていうと、ライブラリーだけだと DNA の配列を取ってくるだけですごいいろんな方法があるんですね。で、バイオルビーシェルだと、まあ、それが簡単に扱えるということで、生物屋さんでも簡単に利用できるようにしたいということで、昨日の田中さんの話にあったネット HTTP のメソッドの数とオープン URI の使いやすさみたいなものに対応すると思います。で、今日は、人のゲノムの中からですね、ここら辺にありますアルコールに強いか弱いかを決めている遺伝子をちょっと取ってきてみようと思います。で、説明は Wikipedia を見てくださいで、この遺伝子を、自分の遺伝子を決めて、D ダイアリーで公開しちゃった知り合いもいたりしますそれでですね、このムービーが3分ぐらいあるので早送りでいきますが、バイオルビーシェルを、まあ、こうやって起動します。これ今日昼必死で作ってたんですけど、ですね、まずインターネット上のサイトから、このアルコールデヒドロゲナーゼの遺伝子をこうビビッと取ってきます。で、取ってくるとこう DNA 配列が見れると。でもこれじゃよく分かんないので、ダブルヘリックスってやると、まあ、DNA っぽくなる。おーそれで、まあ、統計的な情報も見れるんですけれども、まあ、そういう難しいところは今日飛ばして、まあ、色もつきますみたいなねこう細かい作り込みをしております。で、DNA の配列なので、それをアミノ酸に翻訳してあげるとタンパク質が作られるわけですけど、まあ、こんな感じで翻訳できると。で、翻訳してですね、ここら辺にある塩基、アミノ酸が、なんか変わるとですね、このグルタミン酸からリシンに変わるとアルコールに弱くなるらしいんですけど、どうもその残機が入ってない、すっ飛ばしてですねで、今の遺伝子がどんなところで、体の中のどんなところで働いてるかっていうのをパスウェイに色をつけてみようというのをちょっとやってみます。これソープのウェブサービスを呼んでるんですけれども、ちょっと打ち間違いがあって、まあ、ソープ使ってるってことが分かるとで、こうすると、画像ができて URL が返ってきますので、それをまあブラウザで開いてあげます。頑張れ。で、ピッてやるとサファリが起動してですね、で、まあ、ここら辺にお酒、エタノールがあって、それがアセトアルデヒドに変わって、まあ、酢酸になると、ここで働いてるってことがまあ分かるわけですね。それで、バイオルビーシェルではセッションを全部保存してまして、コマンドラインヒストリーとかオブジェクトなんかが全部保存されてますので、もう一回、続きを起動すると、さっきまで使ってた、オブジェクトがもう一回見れて、で、 配列もう一回と取り直さなくても配列があって解析の続きができると。で最後にですねおまけ機能であと20秒ですけど、MIDI 今の遺伝子の配列を音楽に変える機能がありますで、ちょっとねこれ聞かせようと思ってたんですけど、まあ、聞こえたかどうか分かりませんが、まあ、こういう機能がありますのでぜひあの着メロを作るときなどにあの活用していただきたいなと。じゃあ終わります、
はい、では続いては藤本久邦さんです。どうぞ。いや、もう始まってます。
Ruby Cocoa で作る Mac アプリケーションというテーマでお話しさせていただきます、藤本久邦と申します。よろしくお願いします。Ruby Cocoa とは何か、MacOS 10という Apple のマッキントッシュのコンピューターで動く、DHH さんも愛用なさっている、マッキントッシュ用の GUI アプリケーションを作る、Ruby で開発するためのソフトウェアです。それが Ruby Cocoa です。でじゃあ Cocoa、Ruby は分かるとして Cocoa っていうのは何かって言いますと、Cocoa フレームワークっていうMacOS 10用の、GUI アプリケーションフレームワーク、を作るのに使います。で特徴ですが API が C じゃない、C++ でもないで、Objective-C っていう言語ちょっとご存知のある方あまりいないかもしれないんですけども、これが、動的で、弱い片付け、オブジェクト思考のオブジェクト思考言語です。なんかちょっとどっかで聞いたことあるようなね、なんか似てるんじゃないかと。それから、ランタイムシステムって、まあ、オブジェクト、まあ、実行時に、C レベルで API があって、まあ、叩ける、なんかますますなんか似ている、それが、まあ、Ruby と似てるってことですね。で Ruby との相性が良さそうじゃないかっていうところがあります。でオブジェクティブ C をデザインしたブラッド・コックスさんで、まあ、この間松本さんがおっしゃってたんですけど Ruby 好きだということをなんか松本さん、高橋さん経由でなんか聞いたって話でしたけれども、で、ちょっと話を戻して Ruby Cocoa とは何かって言いますとブリッジ、Ruby とオブジェクティブ C との橋渡しをするものです。でメリット特徴コンパイルリンク不要手軽で、例えば、IRB を使って、僕はあの Ruby です。一番好きなとこはあの IRB で、なんて言うんでしょうね、いろいろちょこちょ こうメソッズをグレップして調べたりとかそういうことができるんですが、それを、まあ、Cocoa でもできるようになると。単純に言うと Ruby で書ける。で、他の言語の開発者も同じことを考えらしくて、キャメルボーンズというパールのものとか、PyOBJC、Python、オープン MCL、コモンリスプで、最近なんか教えてもらったんです、ハスケルのもあるらしいです。でも他にもたくさんあってもうちょっといっぱいあります。で使用例、Mac に喋らせる、例えばあそっかつないでないんだちょっと聞こえすいません。今ここにカウントダウンが出てもうあと1分55秒しかないんですけども、これも Ruby Cocoa で使いたスクリプトで出しています。それから今TM Presents っていう高橋メソッドのアプリケーション、これも、今使ってるのがまさにそれです。でプログラミング教育、これはなんかこの間江藤光一郎さんからなんか昨日お伺いして、あそういうことにも使えるんだなと思いました。あと最近あの北アイランドのなんかチャレンジャーなベンチャーの人が Ruby Cocoa でなんかクライアントサーバーのなんかサービスをしてるらしいっていうのをメールでいただきました。で実際のところあんまりなんか本当はだけどそれ以上あまり聞いていません。で試したという人、まあこれは時々ちょくちょく聞くんですけれども、昨日聞いたところではなんか DHC さんがなんか使っていたそうです。で落ちたりしないかちょっとこれですね。でまあ使ってもらえると聞いただけで、まあ試してもらっただけで嬉しい。で でちょっと時間があるのですいません、どんどん行きます。ドキュメントがちょっと乏しいんですけど、で開発体制は今コミッター5人、日本人2人、ベルギー人1人、スコットランド1人、アメリカ人1人、この人はちょっと今行方不明僕よりも、木村さんという日本人の方とローレントというあのアップルのパリに住んでいるアップルの人、この2人がもう一番詳しい。で将来はまあなんかアップルの来月 WWDC でまあ、レオパルドとかいう OS がなんかこうプレビューリリースが出るとか出ないとかそういう噂がありますけれども、まあそれに標準されるかもしれない、わかんないです。これはあの一応アンオフィシャルなん で具体的なことは不明で、まあそのさっき言ったローレンツが CBS リポジトリにアップルアンスタルブランチにどんどん作ってますね。ちょっともう時間がないのでガーッといってああ
はい、どうもありがとうございました。
以上、ルビーと私でした、
はい、では続いて、辰川明水さんお願いします。
ちょっとあの地味なんですけども、ヤード厚生病院、所属で、日本 HLM7 協会ルビスト九州メンバーの辰川と申します。今回は、医療情報規約である HL7 プロトコルの開発について、その概略と目標を、発表します。その前にあのちょっと待ってくださいね。ちょっと皆さんあまり馴染みが薄いと思うんで簡単に病院の診療業務についてお話ししますと、まあ、医者は、大体診察、処方、検査、処置、書類作成など、まあ、こういう感じのいくつかの業務があります。で、病院には医者以外にもさまざまな組織や部門がありまして、事務、看護、薬剤科、検査、介護などありまして、それぞれ業務に部門組織に応じた別々の業務になっております。それで最近病院も IT 化されてきまして、まず最初に事務システムが IT 化されまして、それから徐々にオーダリングシステム、画像システムと進んでいき、最近は電子カルテの普及が今進行中であります。で病院 その多彩な業務に応じて医療情報システムもさまざまなものがあります。画像、電子カルテ、食事、臨床、まあ、これは一部分ですけども、それらが多くの場合別々のベンダーによって開発されており、それが病院内のイントラネットで相互接続される仕組みになってまして、ベンダーが違うので、それぞれ思い思いの企画などがありまして、接続が難しいという問題点が長年続いてました。そこで、最近着目されているとか登場してきたのが HL7 という標準規格です。HL7 というのは医療情報ですね、患者の情報データ、検査データ、臨床経過などの医療情報を別々 その医療情報システム間で通信するための規約です。OSI モデルで、アプリケーション層に属するもので、以下のプロトコルには依存しません。でエンコード方式は 2種類ありまして、古い方がこういった感じのエンコードで、新しいやつが XML 形式になってます。で2000年にアンジーに公認されて、確か数年前に ISO で認定された標準規格です。ところがその使用が診療 の業務が複雑なもので非常に巨大で、今まで Java、Perl、PHP などの実装量はありますけど、なかなかその実用に耐えるほどのものは少ないので、もちろん Ruby はないということです。それで今回私は、HL7 バージョン 2.5 の実装を手掛けています。その主な機能はメッセージの生成、パース、エンコードの変換、検証、 そしてさらに、まあ、最終的にはソープによってその互いに、通信ウェブサービスを提供し合うというのを考えています。現段階ではエンコードの変換まで一応できています。まあ、HL7 の目指すところなんですけども、まあ、Ruby で開発、医療情報システムをなんとか Ruby で開発して、それに HL7 を簡便に使うようにしたいと。特にそのウェブで動かしたいので、Rails のアプリケーションに組み込みたいというのが目標です。で外のシステムとアクティブレコードでアクションウェブサービスを介して、まあ、半自動的にやり取りするというのを目指しています。でかなり革残業になるんですけど、最終的にはですね、こんな感じで、病院内のイントラネットのみならず、病院間をも結び、例えばその患者の経過を病院が定員になっても追うとか、あるいはさまざまなその患者の疾患に関するデータをこの仕組みを通じて収集して、病気や人体に関するその統計的なデータの収集に用いることができればなと思っております。以上です。どうもありがとうございます。
では続いてキュージックさん、よろしくお願いします。
3番これんんんん俺も知ってる、覚えた。発表を始めさせていただきます。CUZIC は何て呼ぶんですかっていう質問がよく来るんですけど、まあ、キュージックと呼びます。ミュージックと同じような感じで発音してキュージック、よろしくお願いします。で一番この発表で重要なところなんですけど、まあ、Ruby 関西というコミュニティで活動してまして、まあ、広報担当やってます。で来週6月17日に、まあ、Rails 勉強会っていうのをやってまして、まあ、芦屋、兵庫県にある芦屋市ですね、で行います。で7月15日の土曜日に、Ruby 勉強会というのは京都女子大学でやります。たくさんの方のご使用お待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。でこれから先はちょっと Rails の話になるんで、 Rails で分かる人いないとあれなんですけど、まあリラティブパスプラグインっていうのを作りましたんで、それの紹介をさせていただこうと思っております。まず Ruby on Rails の問題点っていうのが私はいくつもあると思っているんですけど、まあ、デイビッドの前でこんなこと言うのはどうかなと思う部分もあるんですけど、Ruby on Rails って、まあ、外部依存の設定って結構多いんですね。例えば httpd.conf とか .htaccess とか、まあ、root.rb っていうのはまあ中にある部分ではあるんですけど、それでアプリケーションをどこに配置しているのかっていう情報を書かなきゃいけないと。例えばエイリアスの設定とか、でそれって例えば root.rb と httpd.conf の両方にあると、それってすごいドライの原則に反してるよねみたいな、そういうふうなところがあります。まあ、片一方だけで十分じゃないっていう。あとまあ別の問題点として、ライティと一緒に任意のロケーションで公開しようと思ったら結構複雑なことを覚えなくちゃいけないとか、まあ、この辺ブログで一回書いたんで見てください。でリバースプロキシーとの共存っていう、さっきモロさんの質問であったんですけど、まあ、HTTPS をリバースプロキシーで実装するようなそういうやり方っていうのはあるんですけど、そういうことをやっている場合、あと結構ハマるっていうことがあるんですね。でまあ、そういうことも解決するような方法として、まあ、相対パスに全て変更しようっていうのを、まあ、僕が作りました。でこれで何かって言ったら、まあ、エイリアスって、まあ、不要にはいらないけど、まあ、例えばレンタルサーバーで、エイリアスとか書けないよねみたいな人いると思うんですよね。でそういう人のためにも、まあ、これ使えば、まあ、そこそこちゃんと動くようになりますよと。でさっき言ったRails アプリケーションの中に、まあ、どこのロケーションに実装されているっていうようなことを書く必要がなくなるんで、まあ、可搬性が高くなると、まあ、どんなところでも動きやすくなりますよというようなことがあります。で、まあ、リバースプロキシ環境にも優しいですよと。 HTTPS とも一緒に使えたりとかで、まあ、あとまあリダイレクト2の対応とかも結構難しかったんですけど、まあ、これも対応していたりとかします。でレラティブパスプラグインの実演を行いますよということで、これ、まあ、誰もが見たことあると思うデポットアプリケーションなんですけど、でこれ今どういう形になっているかって言ったら、まあ、おっとっとっとっと、 まあ、レラティブパスプラグインをのコメントを入れている状態になってまして、で、まあ、これのソースの表示をすると、まあ、普通のいつもの感じで、まあ、書かれてますよと。よいしょ。で、これでレラティブパスプラグインっていうのを、まあ、使うように変えると簡単ですね。レラティブパスプラグインインクルードするだけみたいな。で、それを使うようにしますと、まあ、何も状態変わってないんですけど、まあ、こういうふうに相対パスにドットドットついてるねっていう、まあ、そういうふうになっております。で、これを例えばここになんかインデックスとかつけちゃったり、あれなんでこれ入らないの、あ、入った入った。で、スラ1とかつけちゃったりとかして、まあ、見ると、まあ、当然インデックスにスラ1なんて与えても何の意味もないんですけど、まあ、こういうふうにドットドットっていうふうに、まあ、正しい相対パスになってますねっていう、まあ、そういうプラグインであります。まあ、もうちょっとやってみようか、スラ1とかやって、まあ、あんまり意味はないんだけど、あ、これはルーティングエラーか、残念みたいな、まあ、そんな感じになっております。で、それで、これがどう重要かっていうと、まあ、リバースプロキシー環境が使ってると、これ例えば今リバースプロキシー環境を使ってるんですね。で、これでリラティブパスプラグインを外した状態とかで実行させちゃうと、あ、動かないねみたい、あ、みたいな感じになってると。で、これ使うと動きますねっていう、まあ、そういう感じであります。もう時間がかなりないので、かなりこれからの資料は喋れないですけど、まあ、こういうプラグインになりますと。よいしょ。で、まあ、特徴としてまあ簡単ですよと。で、実は RFC 遺産とか果敢な技術をしているので結構いろいろやってるとかあるんですけど、まあ、中身見てください、興味ある方は。で、こんだけのいっぱいの環境で実現できてますよと。で、まあ、IE とか Firefox とか、まあ、大抵のブラウザーで動きますんで、ぜひぜひ皆さん使ってくださいと。で、まあ、まとめますと、まあ、例えば Rails アプリケーション自分のブログで作ったのをみんなに使ってほしいなと思う人は、レラティブパス使った方が絶対に、あの、使う側が便利なので使ってくださいと。まあ、そんな感じです。以上です。
では続いて大西翔太さん、お願いします。
はい、Rails 製 CMS ルブリックスということで、オープンソースの CMS なんですけど、紹介の方させていただきます。まずルブリックスという名前なんですけど、で、以前ウェブリックをリスペクトしてつけたんですかという質問を受けたことがあるんですけど、これ関係ないですただウェブリックはリスペクトしていますで、ルブリックスについてなんですけど、ルブリックスとはということで、まあ、一応オープンソースの CMS で、まあ、Zoops とか、Zoop とか、まあ、そんなのを目指していると。で、ライセンスミッドなんで簡単に使えますねと。で、今ある機能っていうのが、まあ、システムの管理と、あと、まあ、RSS サーチニュースということで、まだちょっとしかないんですけど、まあ、今後増えていくといいなみたいな感じですね。はい。で、ちょっとじゃあ実際デモの方を見ます。じゃあまずログインですね。まあ、これは何でもないんですけど、はい。で、まあ、システムのコンポーネントっていうのがあるんですけど、いろいろ機能があるんですけど、まあ、例えばユーザー管理とかっていうのはこんなのがあって、で、まあ、こう適当にこういうのを入れると、これあのマスイドライブさんのリアルタイムバリデータとかにも使わせてもらってるんですけど、まあ、こういうので、まあ今っぽいねっていう感じですね。で、まあ、AJAX 飛ばしてたりするんで、この辺でユーザー ID ですでにアドミンって人がいるとダメですとかっていうのがあって、まあ、この辺全部 OK だとボタンが押せるみたいな、なんかそんな感じですね。まあ、こういうのもあの簡単に使える感じのヘルパーが準備されていると。で、それから、まあ、この辺スピネルズっていう JavaScript のライブラリがあるんですけど、まあ、それを使ってこの辺ツリービューっていう形でこうなんかエクスプローラーみたいな感じでこういろいろできたりするっていうので、まあ、こうグループの管理とかっていうのもできますという感じですね。で、まあ、アクセス権の管理っていうのもできて、これも今作ったこのグループに、まあ、なんかこんな感じでアクセス権を付与したり剥奪したり、まあ、ちょっと親のグループの継承するとかそんなのもあると。で、それからコンポーネントっていう形で RZIP っていうファイルの形式でどんどんあの RSS とかそういうの追加していけるんですけど、で、ちょっとこの今サーチっていうコンポーネントをこの場で追加してみたいんですが、これがちょっと時間がかかるので結構や早くまだ来ましたね。 でこ、まあ、こんな感じでいろんな情報が出たりして、でまあこうインストールみたいな感じ。これ中で RubyGIP っていうライブラリ使わせてもらってるんですけど、なんかどうもそれはちょっと遅めな感じみたいでちょっとかかっちゃうんです。あ、インストールできましたね。はい、で今ちょっと更新かけてみてるんですけど、まあここに検索っていうのがこう増えて、あのインストール成功みたいな感じですね。それから、まあ、テーマの管理とかそういうのも当然できて、あとこうメニュー管理なんですけど、まあ、ここあの Aculous っていうライブラリの機能を使って、この辺こう自分の好きな感じにこう順番を変えたりとかできたり、あとまあこの辺の実際こうタブを追加したりとかですね、まあ、こういうこともできますと、まあ、これをこっちに入れてとかってやって保存みたいにやると、まああれあ、すみません、これはちょっとスキップします本当はこれメニューのところが更新されるはず、あれなんかフリーズあ、来ましたね、はい、これがそのブロック管理というやつなんですけど、まあ、この置いてあるログインのさっきのブロックとかこうメニューとかの位置っていうのをこう自由に変えられるということで、まあ、これで保存してちょっと見てみると、まあ、すいません、まあ、こんな感じで右に来てますみたいな、なんかまあこんなのもできますという感じですね。で、じゃあそんな感じで、でもそんな感じですね。で、コンテンツの承認 の, あの簡単なワークフローみたいな機能もあるんですけど、そういうのをまあ助けてくれるライブラリみたいな、アクツアズアプローバルみたいな。で、なんかさっきあのウィズスコープの話がくまくまの方からあったんですけど、そんなの利用したりっていうので承認されたニュースだけ出たりとかって感じです。で、今後の動きで、今月もうちょっと高速化しますと。でそれからスカフフォールドみたいなのを作ったり、あとあの OS10 のダッシュボードのパクリみたいなのをちょっとテーマで作ろうかなと思ってます。ということで、各種リンクで、まあ、本家開発ページチュートリアルとかも一応あるので、興味のある方はコンポーネントを作ってみてください。以上です。